ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は産婦人科の金城忠次先生をお迎えして、死産を防止するために胎動を数えようというテーマでお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私は琉球大学産婦人科の金城忠次と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先生、死産を防止するために胎動を数えようというテーマなんですが、胎動を数える、私も3人子供を、はい、産み育てておりますが、胎動を数えてくださいというふうに指導されたことは一度もないんですが、この方法というのはいつ頃から行われているものなんですか？
あ、そうですね。この方法は昔から、赤ちゃんがなんか異常が出てくるときには、赤ちゃんの動きが少なくなるっていうことは言われてて、昔から言われていることではあるんですけれども、ただこの方法で、死産が減るっていうエビデンスというか証拠がないので、なかなか指導されなかったりとか、そういうことも出てきたと思うんですけれども、
はい、
最近ちょっと注目されてきているのかなと思います。
はい。おめでたして、おめでたしたことが分かって、妊婦さんは、産婦人科に通って、初期は1ヶ月に1回でしょうか、先生。
はい。
ね。で、中盤になってきて、後半には、1週間に1回とか、というとか、形で、通いますけれども、その中でね、エコー検査で、中というんですかね、子宮の中の赤ちゃんの様子を見ることが、ね、最近ですごくはっきりと映像で 3D 映像とかなんか聞きますけれども、
そうですね、
目鼻立ちもくっきりはっきり見えるらしいですね。
昔はとてもよく見えるようにな
ってますね。昔は本当になんか、この辺が目かなとか、この辺、頭とお尻ぐらいは分かりましたけどもね、手と手足とね、もう顔立ちがはっきり見えるようになったっていうのはすごいな。生まれる前からね、赤ちゃんの様子が本当にはっきりくっきり見えるように今はなってますけれども、この胎動を数えることで、そのお腹の中の胎児の異常を、早期発見というかね、確率的な部分ではまだこれからどんどん出てくるとは思うんですが、それで、できるんではないかということで、琉大では、最近からでしょうか。
そうですね、最近から、はい。
妊婦さんにはこの数え方とかを、はい、指導してやってもらってるわけですか。
はい、そうです。ですね、そもそもですね、日本の周産期死亡率、つまりそのお産の数に対する、
はい、
死産率ってとっても低いんですよ。もう全世界でもトップクラス。具体的にはですね、1000の出生に対して死産率が 2.6 くらい、カナダとかアメリカだと 6.1 とか 6.8 なので、日本の、産婦人科医とか小児科医でとっても頑張ってて、もう全世界でもトップクラスなんですけれども、それでも、やっぱりどうしてもそのゼロにはできないというか、死産を防ぐことはできなくて、妊娠中でやっぱり何が起こるか分からなくて、昔は結構たくさん亡くなってたと思うんですけど、医療の発達に伴って減ってきているんですけれども、それでもゼロにはできなくて、ただ前から言われているように、赤ちゃんに何か異常がある場合、胎動が、赤ちゃんの動きが少なくなるっていうことが分かっているので、それを早めに察知することができれば、救うことができる命もあるんじゃないかなと思います。ただ、これをやると、死産が減りますよとか、そういう証拠は、ないんですけれども。で、どういうふうにしてするかというと、赤ちゃんが動くのって大体妊娠20週ぐらいから、
はい、
赤ちゃんの動きが分かるようになってきます。ちなみに、40週0日が予定日です。
はい、
で20週ぐらいから赤ちゃんの動きが分かるようになってきて、動きが分かるようになってきたら、数えてもらってもいいんですけど、一応自分たちの施設では28週ぐらいから、
はい、
どの時間でもどの タイミングでもいいんですけれども、10回赤ちゃんが動く時間を数えます。
はい。
この時間から始めて、10回動くのに何分かかったかなっていうのを数えます。言われてるのは、だいたい30分、平均が30分ぐらいなんじゃないかなっていうふうにして言われてて、もちろん動きが少なければ、10回動くまでの時間ってかかるわけですよ。
そうですね。
はい。はい、で、2時間かかるようだったら、ちょっと動きが少ないんじゃないのっていうことで、病院に来てくださいっていう指導をしています。うん、まあ、これもですね、決まってるわけじゃなくて、2時間以内だったら正常とか、別にそういうつもり全然なくて、うん、まあ、ただ、動きが鈍いなと思ったら、全然受診してもらって構わないんですけども、うん、まあ、一応の目安として、2時間かかるようだったら、ちょっと動きが少ないので、来てくださいっていうふうにして指導をしています。
うん、はい。本当に、ですね、おめでたして、先ほども言いましたけれども、初期の頃は1ヶ月に1回とか、そのペースで行く間、やはり、お腹の中の胎児のことが、はっきりわかるのは、妊婦さん以外ないわけですよね。
そうですね。ね、
その、お母さんという、お母さん自体が、その胎児に対して意識を向けるっていう意味でも、そのカウントするっていうのは、その時間は本当に必ず集中してないといけないですから、意識を向けるっていうところでは本当に大切な、なんていうのかな、時間になるのかなって思いますね。で、実際に、まあ、エコーでしかね、お腹の赤ちゃんを知れなかったのに、20週から、もしくは20、ね、何週目ぐらいから、本当に最初の胎動があった時から、あ、本当にね、元気で動いてるんだっていう感動は、まあ、妊婦もそうですけれども、周りの家族も触ってすごく喜びますし、もちろんね、ご主人のパートナーも、すごくそこで、すごく感慨深いものがあるんですよね。だからその態度がね、本当に、家族のコミュニケーションをさらに深めていくっていう感じでは、とても、嬉しいものであるんですよね。態度があるとね。で、だから、やはり態度がないって心配する、お母さん方もいらっしゃいますよね。
はいはい。そうですね。妊婦系、産婦人科に来て、赤ちゃんの姿が確認できるのが、もう超音波しか多分ないと思うんですよ。目で見て確認できるのがですね、もうお腹の中に赤ちゃんいて、普段は見ることができないんですけれども、
はい、
検診の時は超音波で赤ちゃんを見ることができると。でもこの見てる間って、本当にこの長い妊婦生活の中の、ほんの一瞬しかなくて、その時は超音波で心臓が動いてるっていうのは、あるんですけど、それ以外の時間はもしかしたら心配な人もいるかもしれないけども、ただお腹の中で、赤ちゃんが動いてたら、あ、本当にお腹の中に赤ちゃんいるんだな、まあ、妊婦さん自身はいつも感じてると思うんですけども、お父さんとかおじいさんおばあちゃんとか、
周りの人、
はいはい、この動く触ってこの動いてることで本当にその赤ちゃんがいるっていうことが実感できると思いますし、あと妊婦さんが胎動を数えるために赤ちゃんに注意を向けることで、赤ちゃんのことを考えたりとかですね、
はい、
もう生まれる前からのコミュニケーションとか意識が向けるっていうことが今後のお産の後のイメージ作りとか愛情とかにつながっていくっていう副次的な効果もあるかもしれない。
いや、でも確実にあるんじゃないかなと思いますよ。やっぱりよくね、大きなお腹のね、を触りながら、例えばお名前がね、決まってたら、その名前を呼びながら、何々ちゃん元気とか、早く出てきて一緒に遊ぼうね、なんていうコミュニケーションを取ると、やはり、出産した後の、本当にこう目の前にした時に赤ちゃんへの愛情とか、赤ちゃんが、やっぱりお腹の中で聞こえてるんですよね、先生。
うん、そうですね、そうですね。はい、
声が。
声とか、はい、
ね。
はい。
語りかけてる声。だから、生まれた後に、あ、聞いたことのある声っていうのは、やっぱり安心しますもんね、先生。
そうですね、そうです。
うん。だからそこでね、赤ちゃんも精神的にも安定するし、ね、安定してる赤ちゃんを見てる、家族も安定しますもんね。赤ちゃんが不安定だと、まあ、どっちかわからないところがありますけどもね。 うん。本当に、マタニティブルーっていうね、言葉が一時期すごい流行ってた時がありましたけれども、それは妊娠初期だけではなくって、生まれた後も、そうやって、お母さんだったりとか、精神的なちょっとね、バランスが崩れてしまう。私もそうだったんですよ。最初の一人目の時は、本当に妊娠期間中はね、もう超ハッピーな、もうこんな幸せな妊婦はいないっていうぐらいの、超ハッピーな期間を過ごしたんですが、生まれた途端、もうすべてこの赤ちゃんにね、子供にかかることは、全部私のせいっていうふうに思っちゃったんですね。もう、おむつかぶれすれば私が悪いっていうね。おい、そんなすごい精神的にすごい落ち込んだ時がありましたけど、まあその時もね、家族のみんなに助けられながら、大丈夫だからっていうふうにね、先輩の、うちの母親だったりとかね、出産先輩のおじいちゃんおばあちゃんたちに、まあ、おじいちゃんは出産してませんが、まあ育ててますのでね、聞きながら、そこを乗り越えていったっていう経緯がありますけれども、うん、でもまあ、二人目三人目になるとね、やっぱり、慣れてきたもので、そこで少しずつ、この経験が生かされて、安定していきはしましたけれども、やっぱり一人目の時はちょっと、でも、妊婦、そうですね、そのカウントっていうのは私の時には三人とも、そういったご指導はいただけてなかったので、わからなかったんですが、もしそういうことをね、もし指導していただいていればですね、もっとさらに、赤ちゃんとのね、お腹の中の胎児とのコミュニケーションはもっと取れてたんじゃないかなって、すごく感じますね。
うん、でも偉いですね。自分がそうですね。大変ですもんね、妊婦さん。妊娠してるだけでも、精神的に不安定になったりすることもありますしね。自分たちが経験したのは、胎動が少ないっていう風にしてきて、本当に、赤ちゃんがやっぱり元気がなくて、緊急で手を切開して、出して元気な赤ちゃんを産んだっていうことも、あることはあります。まあ、数は少ないんですけど、ありますので、はい。まあ、無駄じゃないというか、あながち無駄でもないと思います。エビデンスはないんですけど、はい。
はい。いや、でも全然、これは先生がさっきおっしゃったように、いつでもできるし、ね、一切費用もかからないわけで。
はいはい。そうですね。ね、
さらには、まあ、お薬とかってそういうのも使うわけではないので。
はい。そうですね。
副作用もない。
副作用もない。
っていうことですよね、
は
い。
そうですね。はい。お金もかからなくて、副作用もなくて。うん、はい。そしてこの動きっていうのは、もしかしたら赤ちゃんからのメッセージかもしれませんので。
うん、
はい。
そうですよね。
うまく拾えれば。
ね。いや、でも、こうやって、琉球大学の、琉大病院の方では、産婦人科の方では、胎動カウントを、まあ、数年前から、指導しているということなんですけれども、まあ、その、し始めてからの、まあ、妊婦さんの、なんかこう、感覚というか、違いというのは感じられていますか、先生。
そうですね。うん、でも違いっていうのはあんまり、まあ、わからないんですけど、もう、前から、その、赤ちゃんの動きがちょっと少ない気がするとかですね、うん、そういう気になる人もいてですね、やっぱりその、うん、とっても、心配になる人とかもいますし、ただ、こういう方法が本当にあるんだっていうことが分かればですね、
そうですね。
はい。
う
ん、全然、動きが少なければ、やっぱりその、異常がある可能性がありますので、
うん、
全然受診してもらって、構わないと思います。これで救える命があるかもしれません。
う
ん、
本当そうですね。胎動カウント。まあ、こうやって、本当にコミュニケーションを取りながら、実際は胎児の異常を、まあ、早期にね、何でもなければいいわけですからね。
はい、はい、そうですね。
やっぱり心配のままそのままほっとく。
そうです、そうです。
もしくはそのカウントを知らないで、実際はね、胎児がメッセージ送ってるのに、お母さんちょっと苦しいけどって送ってるのに、それに気づかずにね、先生が先ほど言いましたけど、0% ではできない。どうしても何かね、突発的ないろんな理由があって、手段があったりとかっていうのを、これでもしかしたら救えるかもしれないっていうところでは、本当に簡単な方法で、皆さんができるっていう方法ですのでね、ぜひ皆さんで、今ね、実際今、ラジオを聞かれているリスナーの方で、おめでたされている方、妊婦さんがいらっしゃる方もいらっしゃる だろうし、まあ、周りにもしそういった方がいて、そういったあのカウントの仕方あるって聞いたけど、やってる？とかっていうね、一言ね、聞いてみるのもいいかもしれませんね。ね、は
い、
先生、
はい。はい、素晴らしいことだと思います、それは。はい、で、あと一つですね、
はい、
まあ、昔から言われている誤解で、出産が近くなると、赤ちゃんの動きがなくなる、
うん、
動かなくなるっていうふうなこと、なんか、言われてるみたいなんですけども。
聞いたことあります。
あ、はい。
はい。
まあ、実際、研究レベルでは、ちょっとは減るみたいなんですけれども、うん、赤ちゃんの動きが全くなくなるっていうことはないので、
うん、
これで、本当に出産間際で、胎動がなくなったけど、まあ、出産間際だからこんなもんかと思って、うん、3日ぐらい放置するの、妊婦検診まで、
はい、
様子見てて、
はい、
妊婦検診の時に来たら、心臓止まってたとか、はい、そういうこともあるので、そこら辺はその、誤解がないように、この昔から言われて、その動きがなくなるっては言われているんですけれども、うん、それはあんまり気にしないでですね、うん、動きがなくなるってことは、全くなくなるってことはないので、
はい、
もう、お産間際でも、赤ちゃんの胎動が少なくなればですね、はい、もしかしたら異常な可能性がありますので、うん、その時はぜひ来てください。
本当そうですね、はい、躊躇せずに、
はい、
すぐ受診してくださいということですね。
はい。
でも先生が最初の方にね、まあ本当に出産って、やっぱり命がけなんですよね。
そうです、そうです。
簡単に産んでるみたいなんですが、はいはい、イメージがありますけれども、本当に、この妊産期、ね、おめでたした時から、本当に出産して、赤ちゃんの泣き声がしっかり出て、お母さんも大丈夫。っていうところまでが、本当に、こう、気が抜けない。
そうです、そうです。お母さんも赤ちゃんも命がけですからね。
ね。
昔は結構、妊婦さんも亡くなってましたからね。はい。
そうなんですよ。これはね、私の、主人のお母さん、主人のお父さんのお母さんが、そう、妹を出産するときに亡くなったっていう話を聞いてるので、一緒にですよ。だからやっぱり本当に全部命がけだのものなので、今でもそうですもんね。
そうですね。
いくら医療が発達してるとはいえね。
そうです、そうです、
ね。その辺は本当に周りの、まあ家族もね、その妊婦さんを気遣いながら、妊婦さん自身も自分の体と、まあね、お腹の中の赤ちゃんのこの異常を早く気づけるためにも、
はい、
胎動カウント、ぜひ行ってみていただきたいと思いますね、先生ね。
はい、はい。なんか、はい、いいことが、これラジオ聞いてる人でいいことを聞いたと思ってくれたら嬉しいです。
はい。先生、最後にもう一度まとめて、伝えていただいていいですか？
はい。
はい。
胎動カウントは、胎児の異常とか胎児の病気を察知することができるお金のかからない方法の一つです。胎動は胎児からのメッセージであり、胎動は情報の宝庫かもしれません。妊婦さんにとっては胎動カウントの時間はお腹の赤ちゃんと語り合う貴重な時間であり、良い母子関係を構築する助けになる可能性があります。
はい、ということでございます。本日は琉球大学医学部附属病院産婦人科の金城忠嗣先生をお迎えして、死産を防止するために胎動を数えようというテーマでお話を伺いました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@ccfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。